RSC ファミリーロンサクスプレス We on the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、hey、
この先のはい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第131回大吾のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、7月27日、オンエアは8月2日からになります。早速、今回も最初からゲストを呼びたいと思います。今回のゲストは初登場です。日本バンタム級チャンピオンの堤誠也選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。堤選手は6月23日に澤田恭介選手に8回 TKO 勝ちで、タイトル初挑戦でチャンピオンに輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。なんか、ちょろっと喋った時に、はい、このラジオをこう、オファーした時に、ちょっと、あ、やっと出れるみたいな。
いや、ありますよ、それは。
そうなんですか？このラジオは知ってるんですか？
知ってます、知ってました。
聞いたことは？
あります。
お、嬉しい。
あの、船井さんとか。
お、結構前じゃないですか。
あの辺。僕、学生じゃなかったかな。
マジですか？あ、
大学の練習場の裏で聞いてた気がします。
それまず何で知るんですか、この番組を。
だけど なんだろう、多分ツイッターとか、
はいはいはいはいはい、
宣伝のやつで、
うんうんうん、
要は当時渡辺行ってたから、
うんうんうん、
渡辺の先輩とか気になる選手が出てるのは聞きましたね、
うんうん、おお、じゃあちょっとこう、まあ、大体こうチャンピオンクラスじゃないですか。
そうですね、
この番組でのと、うんうん、そう考えるとちょっと、あ、一個こうなんだろうな、
来たなと
嬉しい。いや、僕も嬉しいですね、それは。すぐオファーしましたもんね。
ね、本当に、
はい、
ありがたいです。
いやいや、そういうパターンが多いですね。ベルトを奪って1ヶ月経ちますけど、うん、どうですか、心境としては。
なんだろうな、僕自身はそんな変わんないんですけど、うん、結局周りが喜んでくれるから、
うん、
なんだろう、僕より周りが変わっていくのかなっていう風に。
いや、でも取った瞬間からやっぱ違いますよね。周りだったり、
その周りが、
うん、
周りがこうだから
喜んでくれる、
喜んでくれるし、うん、多分これからチャンピオンだから扱いが変わったりとか、うん、チヤホヤされたりするじゃないですか、
うんうん、
だからなんだろう、僕自身としてはチャンピオンになったけど、なんだろう、あんま変わってないから、一つの試合勝っただけっていう感覚に結局なっちゃったから、うん、
でも一個の達成感みたいなのないですか？
安心感はありましたけど。
安心感ですか、
うん、だから本当でチヤホヤされるから。
チヤホヤされてます今。
されます。だからまあ、それで調子に乗らないようにはしようと、
うんうん、
むしろ身がちょっと締まって
感じがありますね。気をつけてですけど。
気をつけないとな。
調子に乗りやすいですか？
そんな
ふうに見えないですけどね。
どうなんですかね。
僕はそんなふうに見えないけど。
今まで調子に乗る機会がなかったから。
そうそうそうそうそうそう。冷静なんですね。
僕は、はい、気をつけようと思って、そんななんかいい内容とも思えなかったんで。
そうですか。
個人的には。
ベルトはどこに置いたんですか。
あ、家にあります。
家のどこですか。
家ケースに入れて、
うん、
なんだろう、クローゼットの下に。
え？クローゼットの下なんか部屋おしゃれっぽいイメージがあるから、
はい、
そういうなんだろう、どこでも見れるところに飾ってんのかなと思ったの。
僕の部屋とあんまり合わないんすよね
いやいやいやいやいや、クローゼットだからすぐ見れる場所じゃないんだ。
そうですね、
うん、
服とかが表にバーンって出て、
うん、
ちょっと飾ってるようにしてるんですけど、うん、そこの下の台の上にケースに入れて、
うん、
っていう感じで。
どうですか、日本チャンピオンのベルトって、ほら他のベルトと違ってほら、うん、こう持ち回り性じゃないですか、はい、だからこうちょっとなんで汚れたりもするじゃないですか。
ありますね、かけてたりとかあるんで、
はいはいはい、
なんか重みっていうのは感じますね、
うんうん、
他のベルトもまあそうなんでしょうけど、実際にこう自分のこれがあなたのチャンピオンベルトですってこう渡されて、うん、日本のベルト着て、
うん、
なんかずっしりとしたものは感じます。
これどうですか、にあの伝統の日本バンタム級、うん、
いやそれが結構嬉しいですね、やっぱり。
いやでもね、辰吉さんから、うん、山中さんから、
そうなんですよ、
岩瀬さんから、
そう、だからちょうどデザインとかちょこちょこ変わってるけど、
はいはい、
デザイン的にだからこのベルト山中さんもかけてたあのベルトか、
お
それそのまま今俺のとこにあるから、そんなのは結構たまんないっすね。高校時代にテレビで見てた人だから、
はいはいはいはい、
いや結構感慨深いのはありますよ、う
ん、前にちょろっとほら日本タイトルに縁があるんだみたいな言ってたじゃないですか。自分は日本とかそっちのに縁はないんじゃないかな的なこと。
あ、そうそうそう、うんうんうん、絶対日本はその日本路線はないかなと思ってたんで、
うんうんうん、
結局一番価値があるって言われてる日本超えていけたのは、うん、なんだかんだ良かったなって。
なるほど、
はい、
まあ、試合振り返るんですけど、どういう作戦立ってたんですか最初。
作戦が本当、まあ、前の手しっかり当てて、
うん、
そっから組み立てて、
うん、
あとは頭の位置ずらして、
うん、
しっかり澤田選手が結構頭から来ちゃうんで、そこでバッティングで切らないようにとか、うん、僕も切らないようにだし、澤田選手も切らないようにさせないといけなかったんで、
うん、
そこの立ち位置とかそういう部分は結構気にして練習してましたね。
ちょっとこう、まあ、あれですけどスイッチヒッターじゃないですか、
はい、
右も左もできるじゃないですか、
はい、
堤選手の場合はこうどっちかっていうとこう頻繁に変えるんじゃなくて、試合ごとにじゃあ今回は右でいこうみたいな、左でいこうみたいなイメージなんだけど、
うんうん、確かに最近そういうのが多いですよね。
キュキュキュキュって変えるイメージじゃなくて、うん、スイッチいったでも。で今回は右だったじゃないですか、
うん、
ああいうのは試合によって考えるんですか。
それはあります、
うん、
けど昔の方がそれこそ本当頻繁に変えてたんですよ。
あ、昔ってその何、
学生時代とか。
ああ、そうなんですか。
高校の時とかが特にそうじゃないかな、
うんうんうん
う
ん、
もう本当自分でも分かんないぐらいは変えてたんで、
うんうん、
でやっぱでプロになってなんだろうな、スパーリングとかで対戦相手とかが次右左とか決まってる選手とかとやる場合が多いんで、
はいはいはい、
スイッチできなくなるんですよね。
あー、なるほど、はいはいはい、はい、
そういうのが結構増えてくると、
うん、
もうナチュラルにそのスパーの時からあんまりスイッチしなくなるっていうのが結構出てきて、
うんうんうん、
そういうのは結構大きいかもしれない。
もともとどっちなんですか。
ボクシング始めた時は右で、
うん、
最初の1年間だけですね、
うん、
だけ右で、それ以降はサウスポーで、
うん、
で練習して、サウスポーで練習しながらスパーリングでやりづらいと思った時に右に変えて戦って、うん、っていうのから今のスタイルがこう出てきたって感じです。
それいつ始めたんですか。
中2で始めて、
うん、
中3の秋ぐらいにサウスポーに無理やり変えたんじゃないかな。
あー、 あっという間で、まあ試合のこと振り返ると、まあ2回にね、こうコンパクトな左フックでダウン、
はい、
あれはなんだろう、本当自然と出たって感じ。
自然と出ました、
うん、
後からこう動画見て振り返ってるんですけど、
うん、
当時僕相手の打った打ち終わりをフック打って倒したと思ってたんです
よ、はいはい、
だから全然違かったじゃないですか、
うんうんうんうん、
多分あれ僕ずっとジャブついてて、
うん、
ずっとまっすぐまっすぐ左ジャブついてたのをいきなり左フックに変えたんですよ、うん、ジャブ打つみたいに、
うんうんうん、
だから多分見えてなかったのかなと思って。
あ、なるほど、
うん、そこの使い分けが生きたかなと思いました。
手応えとしてはどうですか。あんま感じてなかったんじゃないですかね。
感じてないです、
うん、
ポンって出したらいなくなってたんで、
うん、
あ、いなくなったと思って、
うん、
でとりあえずコーナー行って石原さんが冷静にダウンは多分取ると思うから、その後冷静に小さく小さくいけって言われてたんで、
うん、
それを一応頭に入れながら行ったんですけど、
うん、
その後冷静にやってたらまたフックで相手が効いちゃって、
うん、
まあ、その後のまとめ方が最悪でしたよね。
それは なんでなんで、いや、ま、うまくいかなかった、ま、
そこの小さく小さく丁寧にやってたらまた効いたんで、
うん、
腰落ちたと思って、あ、これまとめれるってなって、
うん、ここでこのラウンドで仕留めようと
一応いけるかもと思っちゃって、
うん、
行ったけどもう雑に行き過ぎたんで、
うん、
これじゃ止められないよと思って、自分でも
やりながら
思いました
ね。はいはいはい、
ね、しかもああいうので疲れてるし、
うん、あ、疲れはやっぱあったんですか。
なんかあーバテたとかはないんですけど、なんか徐々にあなんか疲れてんのかな、
うん、
ぐらいの感覚で、
うん、
はありました。
あ、じゃあやっぱり、そのままラウンド仕留めれなくて、
うん、
やっぱ簡単ではなかったですよね。もちろんチャンピオンも強いし。
そうですね、
うん、あ、もう すいません、あっという間に前半戦終了です。
早い。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。あっという間ですけども、で、まあ優位に進めてたんですけど、澤田選手がほらバッティングになったって来たじゃないですか。それはどう思いました？もしかしたら
切れてると思って、頭当たった感じしなかったんで、ヒッティングかなと思ってたんですよ。でダウンも取ってラウンド終わるじゃないですか。でセコンドの指示こう聞いてたんですけど、途中でバッティングっていうのが聞こえて、
ね、
そっから俺も石原さんの声何も聞こえなくなって、
え
もうバッティングって言ってる、バッティングだって、どうするどうしようって思いになっちゃって、
ていうかもしかしたら負傷ドローも頭
に全然考えました。だから 3,4 僕落としたんですよ、ペースを。
3も落としたんですか？
3,4 ちょっと落としてますよ。
いや4は落としたなと思ったんですけど、
はい、3はだから 3,4
落としたっていうのは、
落としたっていうかその、行き過ぎないっていう、もうジャブ丁寧に当てて、だから3からリターン主体になってると思うんですよ。ジャブついてブロックして当ててジャブ当ててコツコツポイントだけしっかり取って、で4ももう4はもうもっとじゃないですか、確実に成立させないといけないんで。
そんなこと考えてたんですか？
はい。
でもそれ変な話、それをしたがためにペースを持ってかれるかもしれないじゃないですか。
あ、そんな持ってかれない自信はあったっすね。 4ラウンド目は最悪このラウンド取られてもいいやぐらいには思ってたんですけど、別に取られてなかったし、そうっすね。で4終了して5ラウンド目も別に普通に接近戦でやっても問題ないと思ってたんで、
成立してからはじゃあ 4でほらこれ以上はまあね、負傷になってもってなってからどういうこと考えてたんですか？
で成立したと思って、で普通にもう一回じゃあ1ラウンド目のつもりでいこうみたいな感じでやって、で5終わって採点出るじゃないですか。で 3-0 で僕だったけど、1人が結構差がなかったんで、あこういう採点もあるだったらちょっと怖いなと思ったりして、まあ結構身も締まって相手はもう来るじゃないですか、フルマークもいるわけだから、全力で来るから5からはだから6からか、6ラウンド目からはもう向こう倒しに来るから、いつ倒されてもおかしくないぞって思いながら、怖いぞと思って、
怖いぞっていう
のだから、これでもらって倒れたりとか、こうやって逆転 KO とかは生まれるから気をつけろって思いながら戦ってました。
さあでも弱気とは違うんです
よ。そうっすね、結構疲れきてたから。
疲れきてたのは前半飛ばしたからでしょ？
多分そうだと思う。
はいはいはい、
でもうだから6、7とかはポイントしっかり取ってるけど、もう早くもう負傷判定でもいいから終わってくれって思うぐらいあれだったんで。
そこそこって言ったらいいけど、追い込まれてたっていうのもあるんですね。
そうっすね。でやっぱで澤田選手は2ラウンド目に倒されちゃったから、なんかもう聞かされるの分かってて多分来てたから、聞いても倒れなくなるんですよ。そうだからこれも倒れねえかもしれねえなと思って、でストップさせるには明確にダメージを一発一発与え続けて止めるか連打で止めるか、二択になるんで、連打俺まだ下手だったしなと思って、
でもちょぼちょぼ効かして連打入れてましたよね。ボディからして
みて、7ラウンド目の連打が一番うまくコンパクトにできたなと思って、あそこで本当は止めたかったですけど、だからなんかね、ちょうど京口さんがメキシコで防衛した後だったんで、時期的に、京口さんすげえなとか思いながら、
試合中に
思いました。でやっぱ京口さんみたいにうまくできねえとか思いながら、やっぱあの人すごいなと思いながら、そう試合やってましたね。
それ何、それで8ラウンドに終わるのかな、うん、
8で終わります。
その前に倒してきますって言ったんですよね。
はい、
それはどう言われたんですか。
石原さんが本当あと3ラウンドだよっつって、あと3ラウンドで、ね、うん、もう勝てるんだからっつって、で今まで応援してくれた人に勝つとこ見せるんだろうっつって言ってくれて、うん、じゃあもう俺この3ラウンドで倒しに行っていいですかっつって、うん、次から倒しに行きますっつって、うん、でそのラウンドで倒したって感じです。
でそれではもうじゃあ、セコンドとしても号が出て、
そうですね。でちょっと一発目の攻め口を、
うん、
ワンツーから入ってたのを、うん、同じようなリズムでツーを右アッパーに変えてみたんですよ、
うんうん、
ミドルレンジからの、
はいはい、
ただそのアッパーがちょっと綺麗に入って多分向こうとしてはリズムが狂ったん でそこからまたちょんちょんちょんってリズム作り始めてたら、結構右で大きく崩れてくれて、
はい、
でそこからもうまとめて、
はあ、面白いですね、こう聞くとね、
という感じでしたね。
こう言ったらあれですけど、堤選手のその パラメーターってあるじゃないですか、はい、パワーだったり、
うん、
っていうのをこうズバ抜けてじゃあ一個こうガンっていうのっていうないような気がするんですね。パワーがじゃあ10だとかさ、うん、自分の強みって何だと思います。
僕パワーだと思ってるんですけどね。
でも10じゃないでしょ、10段階。
いやどうなんですかね、ずっと言われてるのがパワーだったんで、
パワー、うん、
これ結構みんなに
言われる、
言われましたね。一番嬉しかったのは成松さんに言われた時が一番嬉しかったですね、
う
ん、
そのパワーっていうのはでもこう一撃でこうバンってなぎ倒すパワーとは違うってこと、
やっぱパンチ力のことだと思います。
あでも
みんなが言うの、
そうなの、
そうだから試合で今あんまり反映されてないから。でもそれ言っちゃうと山内亮太さんとかも、
はいはい、
あの人マジパンチやばい、
はいはい、そうですね、
けどその一発系じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
だからなんか
自分としてはパワー、
うん、僕としてはねパンチ力売りなんですけどね。
あれ試合運びだったり今のこういう話聞くと
試合運びはね、なんかそういうところが今すごい評価されてるじゃないですか。
そうそうそうそうだったりこうクールだったり、
うん、
うんうんうん、
なんか冷静さはあるなと思うんですけど、
うん、
どうなんですかね。どうなんですかね、
どっちかっていうとこう数字に現れない部分でこう強いタイプ
なの。あのそういうのは言われます、
はいはい、
なんか立ち会わないとわからないのかっていうのは結構言われますね、はいはい、
うんうんうん、
けどどうなんだろう、試合運びとか技術とかは正直なんかそんな、
それはでもやっぱりそのイメージっていうのはほら中島戦だったり、
うん、
比嘉戦だったり、うん、相手の嫌がるようなことをこう、
そうですね、
どんどんどんどん ついてる、はい、そっちの雨がやっぱ強いですかね、
あの2戦の印象がやっぱ強いですよ、
うんうんうんうん、あの2戦はどういう風に感じます。
あの2戦はもうでも本当にその通りですよ。相手の嫌なところ弱いとこ潰してだからこそ勝てなかったのかなって思ってるんですけど、
あでも真っ向勝負するとやっぱりほら
そうじゃん、そうそう、うん、怖いじゃないですか、
一撃のパンチはやっぱり、はい、ほら、中島さんの
方が、中島の方が上でしたね、
うん、
なんでそう、でも結局相手の対応、相手に対する対応ばっかりを意識してた、
はいはいはい、
でそこをプラスアルファでそこから勝利に行くもう一声が、
はいはい、
やっぱりまだ足りなかったのかなっていうのは今になって思いますね。
うーん、
対応することばっかりに意識がいってたんで、潰すことだけをみたいな。
あの時ってそのどっちかというと不利予想で、
はい、
でも引き分けて、うん、あ堤引き分けたと、うん、なったんですけども、まあ評価もまあ上がるじゃないですか、
はい、
自分としてはどうなんですか。でも勝ってはないじゃないですか、
うん
うん、
評価が上がるのはまあ嬉しかったですけど、
うん、
まあ、勝ててないんで情けない気持ちはありましたよね。
あ、うん、比嘉戦なんかそうですよね。
比嘉戦はもう
だからこのあれが1ポイント勝ってればまあ世界ランカーだったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです。
あそこが引き分けだったから、ランキングも確かなんか10何位とかでしたよね。
13から12になりました。
そう、その1ポイント差っていうのは悔やみましたよね。
いや大きかったですね。
うん、
そうですよね、あれはでかかったな。
あね、なかなかこう試合がほら決まんなかったり、
そっからできなかった、
なんかいろんな事情があってこうキャンセルになったりとか、はい、割とこう 不運だみたいな、
はい、なんかそういうね代名詞をつけられる
だったじゃないですか、
はい、
多分そういう時ってこうモヤモヤしたり、うん、イライラしたりとかそういうのあったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
うん、
まあ、結構、まあ、精神的にきつい時期はありましたね、
うん、
こっからは、
うんうん、その時は どういうふうに向き合って、試合もほらこの間って1年8ヶ月ぐらいだったじゃないですか、はい、どういうふうに持ってたんですか。
しんどかったですよやっぱ、うん、でもそうっすね、1年ちょうど1年前ぐらいにもう日本タイトルチャンカン出ることが僕決まってて、そっから試合ないから、
うん、
でもで試合できてないからバイトはしないといけないからバイト増やして、はいはい、で練習時間も削って、で後輩の試合は見に行きたいからチケット買って行ってい
いやつですね、うん、
ホール見に行って、で後楽園ホールが、まあ、見に行く場所になってたんで、
うん、
そこに気づいたぐらいからですね、あ、なんか見に来るのが当たり前になってるわみたいな、その辺から
しんどかったね、
その辺からしんどかったですね、そうで、まあ、バイトで練習時間削られて、
はい、
練習できないっていうそのストレスもあれで、
はいはいはい、
なんで東京いるか分かんなくなるから、
はいはい、
結構その辺はエグかったですね、
でもまあ、うん、それでなんとか我慢して、
うん、
でこうベルトを手にしてこう流れが今変わってるってところなんですかね、は
い、そうです、だからやっとゼロに戻れたっていう、
ゼロっすか、
ゼロ、そうですね、やっとゼロっすね、
うん、そう最初の頃って確か1年で4回ぐらい試合しましたよね、
それ5回じゃないかな、
5回かな、うん、
でそっからの
パタッとなくなりましたもんね、
で最初に5戦やってその次の試合がもう中島戦なんで、
うん、
全然やってないんですよ、
パタッとなくなりましたもんね、
パタッとなくなりました、
うん、今自分としてはもちろんたくさん試合していきたい、
そうですね、
うん、
それはあります、ただもう変に数だけこなすためのつまんない試合はしたくないかなっていう気持ちがありますね、
強いなって
、うん、やっぱり多分そのモチベーションとか、
うん、
僕まあねわがままなのかもしれないですけど、
うん、
緊張感を常に持った試合とかの方がまあ、怖くて嫌なんですけどね、結果そっちの方がいい動きができるかなと思うんで、
いやでもこれからノンタイトルは多分ね考えにくいから、
うん、
挑戦者来ると思うんだけど、はい、挑戦者がどの人だってあるじゃないですか、死に物狂いで来る挑戦者ばっかりですよ、はい、これ で、ね、いやとか言って足元救われたらそれこそ
そういうのがすごく怖いんで、
はいはいはいはい、
そうねえそういう立場になったか
いやいやそうですよ、あ、今そうですね、日本一になったことなかったですよね、
ないです、
アマチュアでずっと2位とか3位、
うん、3位2位そうですね、うん、本当だからジュニアも含めて全部、
ジュニアもすか、
はい、一回も取ったことなかったんで、
うーん、それも嬉しいじゃないですか、
嬉しかったですよ。
リング上でほらお母さんが感謝の、
はい、
あれなら決めてたんですか。
あれは言うの決めてました。
何人兄弟なんですか。
3人です。
3人。他の2人はボクシングやってる。
な、誰もやってないです。
一番上。
僕一番下です。
下なんですか。
はい、
え、でも全然もうすみません。残り10分で行く。そもそもなんでボクシング始めたんですか。
ヒーローごっこの。延長なんですけど、要はウルトラマンとかドラゴンボールごっことか仮面ライダーごっことかが好きでよくやってたんですよ、けど仲間内でそれ友達とかと戦いごっこして強く当たったら喧嘩になるじゃないですか、だからボクシングとかはルールがあるから喧嘩になんねえと思って、
でなんかいろいろあるじゃないですか、空手だったりほらいろんなあるじゃないですか、柔道だったり、なんでボクシングや
の、兄貴が俺の高校の友達がプロボクサーやってるから、
うん、
そいつのジム見学行ってみればって言ったのが、でその時のその友達のプロボクサーが福原達也くんなんですけど、
あ、そう、はい、あ、うんうんうんうん、
で見学行って、
はいはいはい、
でホンダジムで家から近かったんで、
うんうんうん、
チャリで10分とかだったからそのままホンダジム入ったって感じです
ね。あ、ホンダ入ったですね。そういう、
はい、で福原くんとずっとマスやったりして、
当時彼は
まだ新人王の予選出てる時とか、
あ、
でそこからほどなくして重岡2人が入ってきてみた
いな。はいはい、重岡兄弟、
はい、
じゃあ付き合い長いですね。
あの駿河男児の岩下千尋、
はいはいはい、
あいつも僕と同期なんで、うん、僕が入った時からいましたね。
彼は熊本なんすね。
あいつ熊本です。同い年です。3回やってますよ僕。3回試合してますよ。
あ、そうなんですか。はあ、熊本は なんでこんな多いんすかね。でも
熊本多い
っすね。強いっすよね。盛り上がってきてるし。じゃあその何、初めて日本一になってお母さんからなんて声かけられたんですか。いやそりゃだってずっと2番とか3番だったからお母さんって嬉しいじゃないですか。
特に何もそれっぽい残ったこと言ってねえな、
うん、いやお母さんからですよ。
お母さんからっすよね、うん、特になんか
毎回見に来てるんですよね。
毎回見に来てます。全部来てます、
うん、
よかったね
ぐらい
ぐらいだ多分そんな感じですよ、うん、
でも、まあ、お母さんに感謝ね。
はい、
まあこれチャンピオンですけども、まあこれから防衛戦もそうだけど、まあ世界も目指す
ってい
う、
はい、
現時点でこう、まあ、世界のバンタム級って言ったらもう誰もが知ってる、
はい、
井上尚弥ちゃんがね、はい、持ってるベルト3つ持ってる状態で。
そうなんですよ。
まあただまあこれからね取って4団体上がったら、うん、まあドラゴンボールがこうあれこのようにこうまだ散りばむんじゃないか。
はいはい、
それをみんな世界中がこう、はい、皆さんこう持っていく狙っていくわけで、はい、現時点で どうですか世界との差って。どう感じます。
いやまだ結構あるなと思うんですけど、うん、だから僕がずっと思ってるのはその、まあ、井上尚弥さん遅かれ早かれ1年ちょいで階級上げるじゃないですか、
うん
うん、で、まあ、今の僕が現時点でそこにそのスピードで上まで行けるっていうのは、まあ、どう考えても無理なんで、うん、普通に考えてその直哉さんがスーパーバンタムに上げる、
うん、
でベルトが全部クイーンになる、
うんうん、
その時に用意どんで次の時代のやつ誰だのところで行けるようにランキングを上げとかないといけない、
うんうんうん、
その時用意どんできる位置にいないといけないなと思ってるんで。
今でも IBF だけですもんね持ってるの。
そうです。
まあでもまあそうなるとバンタム級で一番のやつが見たいじゃないですかこっちとしては、
うんうん、
まあ強いのいますよね。栗原選手、西田選手強いですよ。
ね、
うん、いずれはっていうのはね。
そうですね、なんか僕としては、まあ、どっかでやるなと思ってるんですけど、うん、上の場所でやるべきかなっていう。
世界で、
うん、みんなそこ行けると思うんで、
うん、
4団体全部日本人いたら面白くない。
なるほどね、うんうん、あとなんか気になる選手っているんですか。
国内ですか。
お逆に海外いるんですか。
海外というか世界戦線だと井上拓真。
おあ、それでも言ってましたよね。それなんで井上拓真選手。
高2の時のインターハイで準決勝で僕負けてて、
うん、
井上拓真に、
はいはいはい、
で僕プロになるきっかけの一つの選手でもあるんですよ、うん、
と言いますと、
あのなんだろう、ずっとリベンジしたい気持ちがあったん で、
うんうん、
で高3の時は僕も井上拓真に勝つことだけ1年間ずっと頑張ってやってたんですけど、井上拓真と戦う1個前の試合で負けちゃったんですよ。でリベンジできなかったんですよ。そのリベンジマッチすらできなくて、は
いはい
はい、で大学生の時に1回スパーリングはしたことあるんですけど、うん、やっぱりまだちょっと差があるなと感じて、はいはい、でプロになる時はなんかそこでリベンジとかできたらみたいな気持ちもあったんですけど、
うん、
まあ、どんどんそれも薄れていって特に気にしないようになってたんですけど、うん、まあ、今バンタム級で僕チャンピオンになって、
うん、
こういう状況が今来てるんだったら、
うん、
ね、やれたら一番理想的だな
お
って思ってますね。まだ今の実力じゃちょっと僕まだかなわないところが多いけど、
うん、
そこはちょっと
意識してると。
はい、意識はしてます。
まあ年内多分まず初防衛戦かな。
そうですね、
うん、
秋に控えて
るんで。楽しみですね。鬼門の初防衛戦ですけど、最後どういう、まあ、相手は発表まだ、ね、してないですけど、はい、どういうのみたいな。
だけどもう差は見せてい きたいですね、
うん、
これから圧倒的なチャンピオンという力の差を見せていきたいんで、
うん、
そのためにも まあ、はっきり勝ちたいかなと思います。
はい、ありがとうございます。本日のゲストの堤誠也選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、エンディングですね。 RAC プロダクツからのお知らせです。8月は暑さ本番です。皆様いかがお過ごしでしょうか。 RAC オンラインショップではジムや普段着も大活躍する休館速乾の T シャツやノースリーブ、ハーフパンツなど、夏でも快適におしゃれができるアイテムが大量に入荷しております。今ならお得なサマーセールやプレゼント企画なども実施しております。詳しくは RAC ボクシングで検索ください。よろしくお願いします。というわけで、最後ちょっと時間ちょっとだけ余ったんですけど、飲食店とかでバイトしてるんですよね
今。そうです、
はいね、そちらもなんかこう SNS とかで、
飲食もそうですね、SNS でたまに乗っけたりとかしますけど、
はい。